千葉文化放送。どうもどうも、ヒロシなんですけれども、ヒエダ、アワダといった、いわゆる雑穀というものがありますが、まあそのヒエの入ったご飯、まあヒエ入りのご飯っていうものを食べるというのは何を示すかというと、まあ経済的に困窮していると、貧しい生活をしているということだというふうにですね、まあ最近ではあまりそういうことも言われないというか、むしろ、まあ健康的な生活、健康的な食生活をあえてしているというふうに、取るのが最近かもしれませんけれども、まあちょっと前はですね、その冷え入りのご飯を食べるということは貧しい生活をしているというような取られ方をしたわけなんですよ。それで、ではどうして冷え入りのご飯を食べているかというとですね、それはつまり冷え入りの活動に力を入れすぎたからなんてこともあるんじゃないですかねっていうダジャレをちょっと考えてたんですけれども、まあ今日はですね、何の話をするかというと、久しぶりにですね、美術館に行ってきたっていうような話をしようかなというふうに思うんですよ。あ、これなかなかいいつなぎですよね。なんでかっていうと、この美術をやってる人っていうのは基本的に儲からないからですよね。まあそういうわけで、そういうわけでっていうこともないですよね。この人はそんなにお金で困っていたという印象もないんですけれども、何に行ってきたかというと、赤瀬川限定の芸術言論展、1960年代から現在までという企画展なんですけれども、これはですね、千葉市美術館という、まあ千葉市にある美術館でやってるんですけども、まあこの頭の悪い感じの説明最高ですよね。千葉市美術館が千葉市になかったら大事ですよ。で、これが2010年の10月28日から12月の23日までのおよそ2ヶ月にわたって行われているんですけども、まあこの赤瀬川源平さんというのがですね、最近亡くなりまして、でそれに伴ってではないですね、まあたまたまなんですかね、まあもともとですね、その体調が悪いということは知られていたので、まあそろそろなのかなというようなこともあって準備が進められていての企画展なんじゃないかと思うんですけども。この千葉市美術館以外にもですね、町田市民文学館言葉ランドっていう、そういった施設が町田市にあるんですけれども、そちらでもですね、この赤瀬川源平さんの、客店っていうのがやってまして、赤瀬川源平×乙地勝彦文学と美術の多面会展っていうのがやってまして、これも大体同じぐらいの期間ですね、10月18日から12月21日。まあでもおよそ2ヶ月間やっているということで、まあ今その赤瀬川源平の企画展を見に行くのはとてもホットであるということが言えると思うんですけども、じゃあその赤瀬川源平というのは一体どういう人だったのかというとですね、いただいたチラシに書いてあることをそのまま読むと大体説明になってしまうので読んでみようと思うんですけども、赤瀬川源平は前衛美術家、漫画家、イラストレーター、小説家、エッセイスト、写真家といった複数の顔を持つ芸術家です。前衛美術家としてその歴史をスタートした赤瀬川は、1960年、篠原牛尾、吉村正信、荒川周作らと共にネオ・ダダイズム・オルガナイザーズの結成に参加。1963年には中西夏行、高松二郎とハイライトセンターの活動を開始し、反芸術を代表する作家となりました。またこの頃制作した一連の模型千円札が通貨及び証券偽造取締法違反に問われ、1965年より千円札裁判を戦うことになります。その結果、彼の名は現代美術界の外にも広まっていきました。同裁判の控訴審が終了した1968年頃からは、漫画イラストの領域に活動の場を移し、桜画法の成功によって一躍パロディ漫画の旗手となります。さらに70年代末より、文学の世界にも本格的に足を踏み入れ、1981年には芥川賞を受賞しました。 80年代以降は超芸術トマソン、路上観察学会、ライカ同盟の活動を通して街中で発見した奇妙な物件を写真に記録、発表し続けました。また1999年、エッセイ老人力がブームを巻き起こしたことは記憶に新しいところです。といった説明書きがあるんですけれども、まあこれこの文章自体はまだ続くんですけども、多分ですね、その、まあいわゆるこう芸術というものにあまり興味がない人でも聞いたことのある名前がいくつかあったと思うんですけども、まあやっぱりその老人力っていうのは一番皆さんご存知なんじゃないかと思うんですけども、他にはですね、僕がこの赤瀬川源平っていう人をどこで知ったのかというと、千冊、まあ模型千冊の千冊裁判ですよね、が先だったか、それとも超芸術トマソンですね、が先だったか、どちらだったかちょっと思い出せないというか、まああやふやになってしまっているんですけども、トマソンの方が先だったかな。トマソン、超芸術トマソンっていうのは一体何かというと、まずですね、その、トマソンっていうのはどこから来てるかというと、まあ、昔、まあその当時ですね、80年当時ですか、に、ゲイリー・トマソンっていう、助っ人外国人がですね、巨人にいたらしいんですけれども、まあこの選手がどんな選手だったかというとですね、まあ実績は十分だったらしいんですけれども、まあ三振を積み重ねていたと。打席に立ってビュンビュンと空振りを続けながらいつまでもいつまでも三振を積み重ねていると。でそこにはちゃんとしたボディがありながら世の中の役に立つ機能というものがないと。なのにジャイアンツではちゃんと金をかけてそれを丁寧に保存していると。これはもう生きた超芸術という他に解釈のしようがないではありませんかというようなわけで、まあそのすっかり無用の長物であるにもかかわらず役に立たないのにそれが手をかけて保存されているというその奇妙な状態にあるもの、常識では考えられないとありえないものっていうのが、まあ、その超芸術トマソンというふうに呼ばれているんですけども、他のですね、まあ、そのトマソンっていうのは人間なわけですけども、それが似たような事例が建物なんかでもあって、それが純粋階段と呼ばれているものなんですけども、四谷昌平館っていうところの脇にあった階段なんですけども、これがですね、その建物の脇にこう階段が 1,2,3,4,5,6,7 段ほどの階段があって、で登って1メーターほど歩くと下りの階段になっていて、ただ降りると登っても何にもないっていう階段があって、でこれは見ると多分ですね、まあ登ったところから建物の中に入れる小さい扉のようなものがあったらしいんですけども、もうですね、すっかり塗り込められてしまったんでしょうかね。なんとなくそれらしい形が痕跡として残っているようだなぐらいになっていて、もうね、仕事を何もしてないんですけれども、でもあの手すりが手が入れられてると、あの壊れたところが直されていたりして、何の役にも立たないのにちゃんと手が入ってるってことで、まあ、役に立たないものである。にもかかわらず、誰かがそれを保存していると、まあ手を入れ続けているっていった、状態にある、そんな階段があったんですね。で、これっていうのはさっきのトマソン、ゲイリー・トマソンと同じような、まあ、その建物と人間の違いはあるけども、存在としては同じようなものであると。ということです。この純粋階段というのは、超芸術トマソンであるっていうような目線でですね、その街の中にある、こう、無用の長物となってしまった、ものっていうのをその超芸術トマソンとして定義してこう集めていると、そういう活動をしていて、まあその同じタイトルの本もあってですね、でそういった活動をしているということで、まあ僕はまあしているじゃないですね、していたということで、まあそういう面白い目線を持って活動している人がいるっていうふうに確か僕は赤瀬川源平を知ったんだと思うんですよね。でこの超芸術トマソンっていう活動をまあさらに一歩広げた、その定義を緩くしたものとして、その路上観察学っていう活動もしていて、で路上観察学入門だったかなっていうあの本があって、僕はそれの文庫版を持っているんですけれども、まあそのトマソン自体も街の中にあるこんな変なものっていうのにこうフォーカスして面白がるっていう、まあそういった活動だと思うんですけれども、まあ路上観察学 になるとそれがまあさらに緩くなって、例えばその街の中にあるマンホールの蓋ですねに、描かれているマークの種類を調べていったりとかですね、まあ失われていくですね、例えば、まあ、銭湯であるとかそういったどんどん失われていく建物の、欠片を集めてみたりですとか、まあその大きな家と小さな家が並んでいて、で小さい家の方が先に取り壊されてしまうと、その小さい家がですね、その隣接していた部分っていうのは雨風にさらされていないので、それ以外の部分に比べるとこう新しい状態で維持されているので、その家がなくなった部分にその家があったっていうことをこう示す家の形に跡が残ると、痕跡が残るっていうようなシーンというのは割と街の中でよく見かけるんですけども、ね、商店街の中でシャッター商店っていうのがあって、でその商店が取り壊されて突然空き地になったりコインパーキングになったりとかしてるところでは、大体そういった家の痕跡っていうのは見られるんですけども、まあそういった家の痕跡写真を集めたりとかですね、まあしてるんですけども、でこの若瀬川源平というのは私塾ですね、で美学校っていう私塾があって、私塾ってのは私の塾ですね、があって、そこでまあ講師をやっていたんですけども、でその時代にこう生徒であった人として、孤独のグルメの原作者ですかとして有名な、今では知られている久住正幸でいいんですか、これ読みは、ですとか、まあ、南新坊ですとか、割とですね、ああ知ってるっていう名前の人がこの赤瀬川に支持していたりして、でその南新坊がですね、まあ、その出された課題に対して、その提出したものが並べられてるんですけども、境橋付近の浮遊物っていうようなものをですね調べて提出してるんですけども、これがですね、まあ川を流れてくるものなんで基本的にゴミですよね、どうってことはないんですけども、最後の方に胎児のようなものが流れてる、胎児って子供ですよね、まあ、子供というか生まれてくる前の赤ちゃんですかが、流れてくるのを発見したりとかですね、まあそういう意外とショッキングな展開を見せたりとかしてるんですけども、そういった提出物があったりだとか、先ほどの久住さんで言えばテレビの番組表ってあるじゃないですか、まあ、新聞ですね、新聞に載ってる番組表、あれをチェックして、で番組における簡単符および疑問符の分布ということで、番組のその説明の中で簡単符エクスクラメーションマークびっくりマークの数とか、まあ、疑問符クエスチョンマークですね、ハテナマークの出方を調べたりとかっていうことをしてて、でこれっていうのもその路上観察学的な視点っていうのはまさにこういうものなんですね。こう気がつかなければ一生気がつかないで、こう何も意識しないで通り過ぎていってしまうような、まあ、どうということはないことにこうあえて視線を落としてやることによって、それを面白がるっていう活動ですね。でこれっていうのはデイリーポータル Z っていうニフティのやってる面白ウェブサイトがありますけども、それの主催者であるところの林雄二さんの視点ってこれにすごく近いと思うんですよね。でまあその彼が赤瀬川さんの影響を受けてるのかどうかっていうのは全然知らないんですけれども、まあでも方向性は完全に一致してると思うんですよね。まあなので僕はそのデイリーポータル Z っていうのはすごく現代美術的だなっていう風なことは前から思っていたんですよっていう、前から思っていたっていう後出しじゃんけんを華麗に決めてみたところで、ちょっと今話がですね細かいところに行き過ぎたので、この企画展がどういったものかっていうところに戻ろうと思うんですけども、幼少期ですね、赤瀬川源平を名乗る前の赤瀬川勝彦時代の作品っていうものから始まって、1952年とか、まあ、1950年が一番古いのかなの、まあ、絵があると、まあ、その辺から始まって、あとはその時代ごとにだんだんと進んでいくんですけれども、ネオダだと読売アンデパンダンの時代、ハイレッドセンター、センサス裁判の展開、60年代のコラボレーション、桜画法とパロディージャーナリズム、美学校という実験場、トマソンから路上観察、ライカ同盟と中古カメラといった風に、まあ時代を追って作品がですね、 並べられてるんですけども、その作品の数が総数500とか書いてあったと思うんですけども、まあ、かなりあるわけですよ。で、まあ、今回は僕そんなにメモは取らずに歩いてきたんですけども、それでもたっぷり2時間はかかりましたので、かなりですね、まあ、見応えのある展示なんですけども、で、その見応えがあるってのはイコールお得だっていうことでありまして、で、お得ということで言いますと、このですね、企画展の図録というのがあるんですけども、この図録がですね、まあお買い得なんですよ。価格は2300円なんですけども、ページ数にして、まあ軽く400ページ以上あるんですよね。まあ普通このボリュームですと、4000円から5000円ぐらいしても驚かないぞっていったものが2300円で買えるというので、ちょっとこれ何冊か買っといて、何年かしたらヤフオクとかですね出したらちょうどもう少しつくんじゃないのかななんていう風によからぬことを考えたりとかしてしまったぐらいなんですけども、これは ISBN コードとかついてないから多分通販では買えないと思うので、どっかですね、まあその何も千葉市美術館に行かなくても他の美術館とかミュージアムショップなんかでも置いてあることはあると思うんで、見かけたらこう一冊持っとくと損はしないんじゃないかと思いますよ。で、それでですね、まあ、他にどういった作品が面白かったかっていうのをもう少し触れておこうと思うんですけれども、そうですね、まあ、桜画法のあたりはこの辺一番キャッチーなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これはあのペン画による本当に劇画的な感じの漫画ですね。ちょっとあの水木しげるっぽい感じのタッチですね。あの点描を除いたキャラクター部分だけの水木しげるみたいなあんな感じのタッチだと思うんですけども。で、この桜画法が面白かったっていう話は、いつでしたかね、前に別の回で、多分、六本木のあの森美術館の何かの企画展の時だったかと思うんですけども、にも展示されてて面白かったよっていう話はしたと思うんですけども、で、その時も確か取り上げたと思うんですけども、まあ、とても皮肉な表現が満載でありまして、正義の味方、警察万歳、私たちは言いなりになります、ひそひそ市民告げ口同好会、銀行貯金自慢会、暴力反対無力愛好会、話せばわかる会っていうような、まあ、ポスターですねっていうものがあったりとか、ネジ式ですね、告げ口原のネジ式をこう下敷きにしたパロディ作品があったりとか、こういう斜めからの視点っていうのをこう持ちたいなと、息をするように斜めからの視点で見られる物事を見られるようになりたいなっていう、こう憧れをすごく強く感じるコーナーでしたね。で、あとはもっと前の作品になりますが、首都圏清掃整理促進運動という活動がありまして、これはですね、白衣に身を包んだ人たちがこう街中に繰り出して、新宿ですかね。で、こう街中を清掃しているんですけれども、まあ、石畳を拭いたりしたりとか、吐いたりとかですね、本気で吐いたりとかしてるんですけども、まあ行為自体は掃除をしているのかなということではあるんですけれども、まあでもそんな白衣を着て何かやってると、まるで、ね、こう病原菌がばらまかれて、それを専門のスタッフが除去しているようにも見えるわけで、ただ掃除をするにしてやけにこう大行じゃないですかっていう、そういうアンバランスな不穏な感じもありますし、で、まあこの行為自体はその、まあ、パフォーマンス、ハプニング的なパフォーマンスなんですけども、でもその清掃、街中の清掃をしてるっていうのはこういいことをしているわけなので、警察も怪しいことをしている人がいるなとは思うんだけれども、まあでもね、掃除をしてるだけの人を咎めるわけにもいかないので、こう不思議に思って見てるだけっていうような状態の写真があったりするんですけども、まあ、これって現代で考えると富山浩一という活動家の方がいますけども、彼がやってる行為っていうのはちょっとこれに近いのかなと、これをまあだいぶ発展させたものなのかなというふうに思うんですけども、まあ富山浩一といえば2007年の東京都知事選に立候補して、まあ過激なですね政見放送をして大変に話題を呼んだあの方なんですけれども、まあ、その彼が、まあ、今年の頭ですよね、2月頃でしたっけ、東京都知事選挙がありましたけども、その際に 褒め殺しを行っていたんですよ。褒め殺しっていうのはどういうことかというと、まあ、推薦している政党が原発再稼働を推進していたり、公約で原発推進を主張していたりする2人の候補を勝手に応援するということを目的にしてですね、まあ、街宣車ですね、まあ、選挙応援カーですか、で、まあ、乗り込んできて、でそれでこう街中を走りながらこうマイクでアナウンスをすると、パフォーマンスをするというものなんですけども、まあ、例えばその代表的なフレーズとしては、まあ、こんな国終わらせましょう、原発で、私たちはテロリストです、格好の標的をいつまでも残してくれる原発推進派を勝手に応援しています、デストロイジャパン、まあ、他にも遠い側面にですね、こう褒めて褒めて褒め殺すと、で褒められた方は本当に勘弁してっていう風になってしまうっていう活動をしたんですけども、これがですね、まあ、その原発推進をするような彼らを当選させてはなりませんっていうことをすると、まあ、まずいわけですよ。警察のご厄介になってしまうんですけども、こう勝手に応援する分には構わないと、まあ、ちゃんとですね、あの確認をして、もう合法であるということを担保した上での活動だったんですけども、まあ、そういった大変に痛快な活動ともこう通ずる作品っていうか、まあ、行為っていうものも行っていたわけですし、あとその最近のこう出来事と関連して、思い浮かんだっていうことで言えば、その選殺裁判ですよね。その、まあ、現代美術のこう作品が問題視されて裁判沙汰になるというか、まあ、警察のご厄介になる羽目になるっていうことで言うと、やはり今年あったろくでなし子の、女性器をモチーフとして創作活動を行っていたろくでなし子の、まあ、その作品が猥褻電磁的記録頒布の疑いで逮捕されたっていうことが、まあ、7月にあったんですけれども、まあ、そのこととちょっとこう似てるなというふうに、似てるというか、まあ、ある程度こう重なる部分があるなっていうふうに思ったんですね。で、まあ、このろくでなし子さんがですね、逮捕されて、で、まあ、それが報道された際に、自称芸術家というふうにメディアでは報道されて、自称芸術家ってなんやねんっていうふうに、まあ、僕ら、まあ、僕とかですね、その周りでも大いに話題にしていたんですけれども、で、この赤瀬川源平の芸術言論展に、その選殺裁判のですね、当時の朝日新聞の記事なんていうものもあったんですけども、それを見るとですね、自称超前衛派の若い画家っていう風な表記がありまして、まあ60年代も2010年代も、まあ、現代美術をやってる人っていうのは結局自称なんだなっていう風にですね、ああ、何も変わってなかったのかと。まあむしろその芸術による自己表現っていうもののステータスが落ちてる現代においても、その当時の熱量のあったその時代と同じような扱いをされてるんだなっていうふうに思うと、この自称芸術家っていうちょっとあんまりな感じの呼称も悪くないっていうとおかしいですけども、まあ納得がいくという部分もあるのかななんていうふうに思ったりしまして、まあその辺ちょっとこう面白かったなというふうに思ったんですけども、そうですね、まあその作品の数もたくさんありますし、その活動期間も長くて、でその期間中に、その長い活動期間中の変遷というのもあって、ちょっとまだ正直ですね、全然飲み込めてないし消化もできてないので、あのこれこれこうだったっていうことをですね、なかなかまとめて言えないんですけれども、ただまあその切り口が豊富であると、作品が豊富であるということは、まあ、とりあえずよくわからんけども行ってみたっていう場合でも、どっかしらで面白がれる要素っていうのがあると思うんですよね。まあ、なので、まあ、行ってみて損のない企画展だと思いますよ。ぜひですね、こう千葉に来てみてはどうでしょうかね。ということで、今回の千葉文化放送はこの辺でおしまいになるんですけども、この番組では、まあ、お便りやメッセージを募集しておりまして、まあ、感想とかですね、こういうとこが間違っていたよとか、こういうところが来づらかったよとか、いった まあ、きついメッセージでもいいですし、あまり褒められるのは僕得意じゃないんで、どっちかというと厳しめの意見とかもらった方がためになると思うんですけど、まあ、いろんな何でもいいですよ。そういったことをですね、送っていただける場合は、メールだったらば、info@radio.org まで、あるいは、ツイッターであれば、僕のアカウント、@rickaunderbarjp へメンションですね、をいただくか、あるいは、#千葉ラジ。まあ、千葉ラジはとりあえずひらがなで、そういったハッシュタグをつけてツイートしてもらうか、あるいはま、その千葉文化放送って番組名入れといてもらえれば、エゴサーチで簡単に引っかかりますので、まあ、それつけた上で何かしら書いてもらえれば、僕が喜びますので、優しい気持ちに溢れてる人はですね、何か書いてみるといいんじゃないでしょうか。はい。それでは、また次回。